こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2045不都合な未来予測48生成 AI が開けた扉の向こう側は、フューチャリストであり DX 推進やウェブ集客に関わる友村慎が、生成 AI の発展によって仕事、産業、社会生活がどのように変わり得るかを48の未来予測として整理したビジネス向けの未来予測書である。主題は技術そのものの詳細解説ではなく、 ChatGPT 以降に加速した生成 AI が既存の職業観、企業活動、個人の学び方に与える影響を早めに理解することにある。専門用語を抑え、 AI に不安を抱く読者にも読める構成を重視している点が特徴で、技術者向けの入門書というよりビジネスパーソンが変化の方向を俯瞰し、自分の働き方やスキル形成を考えるための実用的なガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2045年を基準点にした生成 AI 社会の長期予測。本書の中心にあるのは、生成 AI を一時的な流行ではなく、2045年まで続く社会変化の起点として扱う視点である。短期的なツール紹介に限定せず、仕事の自動化、意思決定の補助、情報生産の即化などが積み重なった隙に、ビジネスや生活の前提が変わる可能性を示す。2045年という遠い時点を置くことで、読者は現在の業務効率化だけでなく、職業そのものの再設計や企業が人材に求める能力の変化を考えやすくなる。未来予測である以上、個々の予測がそのまま実現する保証はないが、本書の意義は断定的な未来像を提示することではなく、生成 AI が普及した社会で何が不都合になり得るのかを早期に可視化する点にある。技術の進歩を楽観的な便利さだけで語らず、読者が不安を具体的な検討課題へ変換できるようにしている。次に、愛に仕事を奪われる不安を職業変化の分析へ置き換える。本書が想定する主要読者は、生成 AI の進化によって自分の仕事がどうなるのかに不安を持つビジネスパーソンである。そのため、単に AI は怖くないと安心させるのではなく、現在の仕事のどの部分が AI に置き換わりやすいのか、どの部分に人間の判断や関係構築が残るのかを考えるきっかけを与える構成になっている。生成 AI は文章作成、要約、企画案の生成、調査補助など多くの知的業務に入り込むため、従来は専門職やホワイトカラーに属していた作業も自動化の対象になる。本書はこの変化を脅威としてだけでなく、業務の中身を分解して見直す機会として捉える。重要なのは職業名ではなく、作業単位で AI との分担を考えることである。これにより読者は失業不安という大きな感情を、学ぶべき技能、強化すべき判断力、 AI に任せるべき作業へ整理できる。さらに、専門用語を避けた生成 AI リテラシーの提供。この本の特徴は、生成 AI を理解するために高度な数理やプログラミングの知識を前提にしていない点にある。著者は専門用語を多用する技術解説よりも、生成 AI が現実のビジネス環境でどのように受け止められ、どのような変化を引き起こすのかを重視している。これは AI に関心はあるが技術書には入りにくい読者にとって有効な入り口になる。生成 AI リテラシーとは、モデルの仕組みを細部まで理解することだけではなく、出力を鵜呑みにしないこと、業務への適用範囲を見極めること、組織内での使い方を議論できることも含む。本書は未来予測という形を取りながら、そうした基礎的な判断軸を読者に持たせようとしている。ただし、技術仕様、プロンプト設計、システム実装の詳細を求める読者には物足りない可能性がある。実務導入の手順書ではなく、変化の全体像を理解するための入門的な位置づけで読むのが適切である。そして、フューチャリストとしての体験ベースの未来描写。著者はフューチャリスト、 DX 推進コンサルタント、ワブウビ集客コンサルタントとして活動し、最新テクノロジーを自ら体験してきた経歴を持つ。本書の未来予測は、学術的な研究書というより、現場で新しい技術やサービスを観察してきた立場からビジネスパーソンに向けて変化の兆しを読み解くタイプの内容である。例えば、 AI が働き方や情報発信、企業の顧客接点に入り込むとき、技術の性能だけでなく人がそれをどう受け入れ、企業がどのように活用するかが重要になる。体験ベースの未来描写は厳密な予測モデルではない一方で、読者が自分の職場や業界に引き寄せて考えやすい利点がある。本書が重視しているのは、技術の完成度を評価することではなく、実際に社会へ普及した時に生じる習慣や制度の変化である。その意味で、未来予測を抽象論ではなく、身近な業務変化として受け止めさせる構成になっている。最後に、変化を避けるのではなく、早期に備えるための読書設計。本書のメッセージは、生成 AI による変化を拒絶しても、社会や仕事の構造変化は止まらないという前提に立っている。したがって、読者に求められるのは、未来を正確に当てることではなく、複数の変化の可能性を知り、 備えを始めることである48の未来予測という形式は、単一の大きな論点を長く掘り下げるよりも、様々な分野にまたがる変化を広く見渡すことに適している。これにより、読者は自分の関心領域だけでなく、雇用学習、ビジネスモデル、顧客対応など、周辺領域の変化にも注意を向けられる。備えるとは、すぐに転職や投資をすることではなく、AI を試す。業務を棚卸しする、情報の真偽を確認する習慣を持つ。組織内で活用ルールを考えるといった現実的な行動を含む。本書は、未来への不安を行動可能な問いに変えるための整理棚として機能している。結論として、本書は、生成 AI に関心はあるが、技術的な解説書には入りにくいビジネスパーソン、現在の仕事が AI によって変わることに不安を感じている人、企業内で DX や人材育成を考える立場の人に向いている。得られる利益は個別ツールの使い方よりも、生成 AI が仕事や社会の前提を変えるという大きな流れを理解し、自分の業務やスキルを見直す視点を持てることにある。類書には AI 技術の仕組みを詳しく説明する本や、すぐに使えるプロンプト集も多いが、本書はそれらとは異なり、2045年という長期の時間軸と48の未来予測を通じて、読者の危機感を広い視野へ接続する点が特徴である。一方で、実装方法や業界別の詳細な戦略を求める読者には補助的な一冊にとどまるだろう。強みは、専門用語を支えながら生成 AI 時代の働き方や社会変化を俯瞰できる読みやすさにある。未来を断定する本ではなく、変化を考えるための入り口として価値がある。ご支援いただける場合は、友村新ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。